強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。今週も数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週も税理士の原直美先生にスタジオにお越しいただいております。原先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は原先生のご著書で51の質問に答えるだけですぐできる事業計画書の作り方という本についてお話しいただきたいと思います。この本は出版して1年半で2万部、
はい、はい、そうですね、はい、急釣りまで行きました。はい、
この勢いはまあこれからも続くと思うんですけれども、私もこの本を読ませていただいて素晴らしいと思ってるんですけれども、
ありがとうございます。
は
い、
まあ、私の専門分野であるマーケティングも部分まで網羅されてるんですけれども、これが一体になっている本っていうのは本当に少なくて、例えば売り方こうですよっていう本はたくさんあるんですけど、こういうふうに売ったらばこういうふうに損益計算書に反映されますよっていうところまできちんと書いてあるっていうのは、この本はそこが素晴らしいところだし、まあ、それが出版部数で証明されているわけですけれども、この本についてその原先生がどうしてこういう本を書こうと思ったかという部分からちょっとお話をお聞かせいただければと思うんですけど、
はいはい、これもあのですね、もともとはあのうちにいらっしゃるお客様っていうのが、最初から会社を作りたいって、ビジネスを始めたいっていうところからいらっしゃる方がほとんどなんですね。で、その方たちと、じゃあどんなビジネスプランなのって、どういうビジネスモデルなのってお話をいつもしていて、そうすると皆さん夢を語ってくださるんですけど、じゃあそれを、じゃあ私の仕事として税理士なので、最後の決算書を作る、マーケティングだけじゃなくて、アカウンティングというか会計の決算書にまで数字を落とし込むっていうところまで、面倒を見るっていうとちょっとあれですけども、お付き合いをしなければいけないっていうところで、じゃあ実際に本当に売上がどれだけ上がるの、それだとどのくらい利益が出るのってところまで皆さんとお話をするのが私の仕事なんですね。で、それを書いた本がないなってことに気がついたんです。で、事業計画書の本ってよく経営コンサルの方とかが書くマーケティングの本っていうのはよくあるんですね。で、マーケティングどうやったら売り上げが上がるかっていうことを書いてある本ってよくあります。だけどそういう方たちは数字にまで落とし込んでないんですね。マーケティングはじゃあこうすれば売れるよって、じゃあクロージングどうなるのっていうのがちょっと弱いかな。で、逆に例えば財務に強い本もよくあって、金融コンサルの方なんかすごく財務に強い方がいらして、すごく数字の作り方っていうのは書いてあるんですけども、そうするとマーケティングのところは書いてなかった、じゃあどうやったらその数字作れるのっていうところは書いてなかったりするんですね。両方書いてある本っていうのは、あ、もしかしたら世の中にないかもって思って、マーケティングもしつつ、じゃあその結果、そのマーケティングの数字がどうやって損益計算して売上に反映されるかってところまでを書きたかったんです。それがこの本書いたところなんですね、最初の思いなんですけど、
はいはいはい、それでやはりその事業計画作るときに、まあ、売上がこんだけいけば黒字になるねっていう逆算はできるんですけど、まあ、原先生おっしゃった通り、こんだけの売上を上げるための根拠なんですかっていうのは一番皆さん困るところだと思うんですよね。で、この本にはサンプルの会社があって、はい、サンプルの事業計画があるんですけれども、これを見ると根拠をどうやって考えるのっていう部分がしっかり書いてあって、しかもこれ質問が51あるわけですよね、はいはい、で、これに答えていくとこの事業計画書が作成できるっていうことをすると、はい、すごく効率よく事業計画書が作れますよね。
はい、それは意識しました。ですから実はこの主人公がですね、ソイマヨという大豆マヨネーズを作るっていうビジネス計画を立てるんですね。で、それをまとめたものがまずモデルケースとしてあって、この同じ事業計画書を作るためにはどうすればいいのかっていうのを、この質問に答えていけば全く同じレベルの事業計画書を作れるっていう形なんです。ですからすごく忙しい経営者の方、マーケティングの知識もない、会計の知識もない、だけどこの質問にさえ答えていけば、この本と同じレベルの大豆マヨネーズ革命って言うんですけれども、この本と同じレベルの事業計画書が作れるよっていうのがこの本の売りなんですね。
そうするとこれはここまで書いてあるとですね、はい、これ銀行の人が見た時に、はい、ただ単に数字合わせじゃなくて根拠がしっかりしてるから、もう融資をしたくなるっていう感じになるなって という。
あ、ありがとうございます。はい。はい、でも結局ですね、もちろん資金調達のためにも事業計画書は大事なんですけども、本当は自分のために作るんですね、事業計画書ってね。はい、ビジネスって成功するビジネスっていうのは、いかにこう、その社長が情熱を持っていて、その情熱をいかに周りに巻き込めるかって話じゃないですか。そうすると、そこのロジックがしっかりしてないと、で、この本にも書いたんですけども、すごく優秀なビジネスモデルっていうのは、まずなぜ売れるのかって、なんでこのビジネスだと売れるのかっていうロジックがすごくしっかりしてるってことと、あとはその情熱ですよね。その情熱が伝わるっていうか、もう周り巻き込むほどの強い情熱を持ってるかっていうことと、あとはそのもう一つすごく大事なことがあって、これは意外と忘れがちなんですけど、こういうしたい、こういう思いだけじゃダメなんです。なぜあなたでなきゃダメか、なぜそのビジネスをするのがあなたでなきゃダメなのかっていうところも実は大事なんですよ。そうでないと共感してもらえない。なんで、うん、他の人ではない自分がこのビジネスをする理由っていうの、この3つがしっかりしてればこのビジネスうまくいくんですね。でそこを抑えましょうっていうところが根幹にあります。
そうですね、はい、この人じゃないとダメだっていう部分っていうのは本当に他に変えがたいものがあるので、例えばただ単に物を売りますよっていうだけですと、別にあなたが売らなくたって他の人売れるじゃないってなってしまうので、そこの理由っていうのは本当に銀行からするとケチをつけようがないっていう、批判をしようがないですね、もう私じゃないとこれは商売できないんですって言われちゃったら、ちょっと銀行としてもね、
そうですね、
断りにくく
なる。そうなんですね、いいこと聞きました。本当にでもそうだと思います。そこのところのこの3つを抑えて事業契約書を作るとすごくいいビジネスモデルになっていくと思うんですね。ということはだから人のためじゃなくて自分のために作ってるの でビジネスってうまくいくときばかりじゃない、うまくいかないときの方が多いので、だけどなぜ自分がこのビジネスしてるのかっていうところがしっかりすれば困難って乗り越えられるんですよね。
それともう一つこの本で役に立つかなと思うのは、はい、経営者の人が自分の考えてることが正しいって言いますかね、そのイメージだけだけれども、この本をもとに事業計画書を作ると本当にこれが通用するものなのかっていうのが、いわゆる第六感じゃなくてもう少しそのロジカルに検証できるかなっていうのが一点と、もう一つはやはり私もお手伝いしてる会社さんでよく起きる問題なんですけど、社長が考えてることは従業員さんに分かってもらえないっていうことがあるんですけど、まあ私からするとちょっと私もおかめ八目なんですけど、社長、はい、話してないじゃないと、自分の考え話してないじゃないと、だけど社長は話す方法が分かんなくて、それで、まあ、なかなか社長がそう話すことはその従業員さんに自分の思い伝えられなくてやきもきしてるっていう状況は、こういったそのこの本で事業計画書にして従業員さんに説明すると、もう共感してもらえる。
そうですね、
銀行だけじゃなくて従業員の方にも
共感してもらえると思います。
そうですね、
はい、
というツールになるのかなと思って、
そうですね、あと自分がよく、でもあと事業計画書なんかなくてももうビジネスうまくいってるしっていう方もいらっしゃるんですよ、世の中にたくさんね。だけどそういう方には、じゃあなぜ今うまくいってるのかっていうのが、今たまたまうまくいってる、うまくいってるって理由がわからなければ、もしかしてうまくいかなくなった時に軌道修正ができないんですね。これいう理由があるから自分はうまくいってたんだ。でも世の中の情勢って変わりますから、なぜかうまくいかなくなったのはここがこう情勢が変わったから、だから自分も軌道修正しましょうっていう根拠がわからない、うまくいかなくなった時に対処がしようがないっていうのが一つなんですよね。だからその事業契約書を作るっていうのは、今うまくいっててもやっぱりもう一回見直そうっていうのがすごく大事だと思います。
そうですね、うまくいってるとちょっと慢心しちゃうんですけど、リスクに備えて、弱点を知っておくっていうのもこの事業計画書を作るメリットですよね。
あともう一つすごく言いたいのは、やっぱり例えばスポーツの選手でも何でも人より秀でてる人いるじゃないですか、はい、例えば経営のセンスにしてもスポーツでも特に練習しなくても11秒で走れる人っていると思うんです、訓練しなくても。だけど経営も一緒で、何にも練習しなくても経営できる人って実はいるんですよ、能力のある人。だけどほとんどの人やっぱそうじゃない、やっぱり訓練とかトレーニングって大事なんです。だから事業契約書っていうのはそのトレーニングの部分なので、それをきちんとこう基礎体力を作っておけば、より伸びることもできるし、何か怪我とかしてもそれに対応できるっていう。だから事業契約書ってそういうリスクヘッジにもなるし、その伸びるための土台にもなるんですね。
すごくいいことを聞きました。ということで、はい、今週も時間となってしまいましたので、はい、今回はここまでとさせていただきたいと思います。今回は原先生のご著書の51の質問に答えるだけですぐできる事業計画書の作り方についてお話をいただきました。原先生、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。 またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。